さて、今回のテーマは、理系に進むにはやっぱり数学が得意じゃないとダメなの？です。
これよく聞かれる質問ですよね。
ですよね。特に中学生とか高校生の皆さんだと、進路を考えるときに、一度は気になるポイントかなと。
数学ってだけでちょっとこう構えちゃう人もいますし。
そうなんです。数字とか数式見るとうわーってなるみたいな。でもそんなあなたと一緒にですね、ちょっと考えていきたいなと思ってます。
理系イコール数学が得意っていうイメージ、確かに強いですけど、果たして本当にそうなのか。今回はですね、北九州サイエンスラボのエッセイで、理系イコール数学が大好きとは限りませんよっていう、資料があるんですが、これをもとに少し深く見ていきたいと思います。
お、大好きとは限らないですか。これはちょっと希望が持てるタイトルですね。
そうなんです。数学が大好きとまでは言えなくても、理系の道が開ける可能性、これを探っていきます。
なるほど。このエッセイを読むと、理系に本当に求められてる力って一体何なのかなって、数学以外の視点からも考えさせられますよね。
まさに。
で、早速なんですけど、ちょっと驚きの話から。
そうなんですよ。このエッセイを書かれた方、現役の理系の研究者の方なんですけどね。
はい。
実はご自身は学生時代、数学があんまり得意じゃなかったと。
え、そうなんですか、研究者の方が。
興味も、それほど持てなかったそうで、今でも数式がわーっと出てくる論文は、つい斜め読みしちゃうこともある、なんて書かれてて。
へー、それはかなり意外ですね。なんか数学がめちゃくちゃ得意じゃなくても理系の専門家になれるんだって思うと、ちょっとこう安心するというか。
まずそこが大事なポイントですよね。
ですね。
で、ここからが本題なんですけど、よく数学は論理的思考を鍛えるために学ぶんだって聞きませんか。
聞きますね。なんかそういうふうに言われますよね。
それは一面では真実なんですけど、このエッセイでは、論理的思考は数学だけで身につくものじゃないですよと。
ああ、なるほど。だけじゃないと。
そうなんです。そこを強調されてるんですね。
ということは、じゃあ数学以外にもその論理的に考える力っていうのをこう養う方法があるっていうことですか。
ええ。
例えば国語とか。
まさにそうなんです。文章を読んで、その構造とか言葉の意味を正確に捉えること。これも実は立派な論理的思考のトレーニングになるんです。
ほうほう。
例えばですね、A は B に有効だっていう文と、B は A 以外でも身につけられるっていう文、これ2つは別に矛盾しないですよね。
あ、確かに両立しますね。
ですよね。こういう言葉の関係性とか文章全体の意図とかをしっかり考える力っていうのは、もうどの分野でも大切になってくるわけです。
なるほどな。言われてみれば、国語の読解問題とかで文章の筋道を追ったり、登場人物がなんでそういう行動したのか理由考えたりするのって結構頭使いますもんね。
その通りなんですよ。で、さらにエッセイではもっと身近な例が出てくるんです。
身近な例。
はい。好きな漫画はなぜ好きなのか、これを分析してみるっていう。
漫画の分析ですか。それが理系とどうつながるんですか。
これが面白いところで、例えばあなたが好きな漫画があったとして、ストーリー展開がすごくいいとか、キャラクターが魅力的だらとか、伏線の回収が見事だとか、そういう好きな理由をこう要素に分解していくんですね。
ふむふむ、要素に分解。
そして他に自分が好きな漫画とかアニメとか、そういうのと比べてみて、共通点とか逆に違いとかを探してみる。このプロセス自体が実は論理的な思考に基づいた分析なんだと。で、これが非常に理系的なアプローチなんですよと筆者は言ってるんです。
へえ、面白い。ただ好きで終わらせるんじゃなくて、なんで好きなのか、その理由を細かく要素に分けて整理して考えてみると。
そういうことです。
言われてみれば、なんかゲームで勝つための戦略をあれこれ考えたりとか、好きなアーティストの共通点を探したりとかするのもちょっと似てるかもしれないですね。
そうそう、まさにそれです。で、ここが特に私面白いなと思ったんですけど、
はい、
筆者はこの好きなものを要素に分解して分析するっていう作業をですね、数学で習うあれです、因数分解に例えてるんですよ。
因数分解、あの数学の授業で出てくる。
そうです、そうです。
なんか難しく感じる概念が漫画とかゲームの分析と同じ、
そういう見方ができるってことなんですね。
うわー、それは面白い視点だな。
そうでしょ。つまりあなたが例えば友達に好きな漫画の面白さをこう熱く語ってる時って、もしかしたら無意識のうちに数学的な思考プロセス、つまり 因数分解みたいなことをやってるかもしれないってことなんです。
自分の好きなことの中にそんな理系的な思考の種が隠れてるかもしれないんですね。
そうなんです。一見全然関係なさそうなところにね。
いやだとするとなんか学問の壁って思ってるより低いのかもしれないですね。
ええ、そう思います。ちなみにエッセイでは少しだけ触れられているんですが、こうして身につけた物事を分解してその仕組みを理解する力、理系の知識とか分析力ですね、これを実社会の問題解決に役立てるのが工学なんだとも書かれていました。
ああ、工学。なるほど。それも確かに論理的な思考の応用と言えそうですね。
ええ。さて、今日こうやって見てきたわけですけど、見えてきたのは、理系に進む上で大事なのって、必ずしも数学の点数がすごく高いとか、数学が大好きっていう、その得意意識だけじゃないかもしれないってことですよね。むしろ物事をいろんな角度から見て、要素に分けて筋道を立てて考えられる力、つまり論理的な分析力、これこそが分野を問わずすごく重要になってくるんじゃないかと。
しかもその力っていうのは数学の問題を解くだけじゃなくて、普段読んでる本とか文章とか、あるいは自分の好きなこと、例えばさっきの漫画とかゲームとか音楽とか、そういうのをこう深く考えたりする中でも鍛えられるってことですよね。
おっしゃる通りです。
じゃあ数学がちょっと苦手だからってすぐに理系の道を諦めちゃう必要はもしかしたらないのかもしれないですね。
そういうことです。エッセイで漫画の分析が因数分解に例えられてましたけど、あなたの周りにもきっと同じような隠れた因数分解ってあると思うんですよ。
隠れた因数分解。
ええ、あなたが今夢中になってる趣味とか普段何気なくやってることの中にどんな理系的な思考が隠れてるか、ちょっと意識して探してみるのも面白いかもしれません。
自分の好きなことや得意なことの中にですか？
そうです。もしかしたら自分でもまだ気づいていない理系の才能みたいなものが見つかるかもしれないですよ。
なるほど。それはちょっとワクワクしますね。今回のしかぼり解説はここまでとなります。あなたの遅刻心を少しでも刺激できていれば嬉しいです。